皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はダウンサイジングでは生き残れないということです。各社いよいよその来月ですか、の株主総会に向けて、いろんな対策が出てきましたね。しかし本当にリストラばっかですね。リストラっていうかダウンサイジングばっかですね。ダウンサイジングなんかして生き残れるほど甘いもんじゃないのは分かってるんでしょうけども、他にやっぱり頭がないんですね。完全にやっぱりこのもぬけの殻になったなって感じがするんですが、やっぱりこれまあそういうね、もう救われない組織のこと言ってもしょうがないんで、まあこの人生について考えてみたいと思うんですけどもね。やっぱりこの世の中ってですね、その切り詰めだけでは生きられない、ダウンサイジングだけでは生きられない部分があるんですね。この20年ほどの我が国のこの歴史を考えてみるとですね、本当にこの切り詰めに切り詰めという時代だったと思うんですね。しかしそれもですね、やっぱものすごい知恵がそこにはあったわけですよ。例えば変な話、お昼の お弁当の値段なんか考えてみますとですね、バブル経済の頃はだいたいね、一食1000円ぐらい、ごく当たり前だったですね。しかし今は本当に安いですもんね、お弁当ね。200円なんて弁当ありますもんね。そこそこ食べられますよ。まあ何入ってかわかんないっていう感じもありますけどもね。しかしやっぱりまあね、そうやって、その、とにかく安いコストでいいものを作ろうという人々の努力はね、これは紛れもなくものすごいことだってことは、それよくわかりますね。それから建物なんかもそうなんですよね。確かにもう家は建てすぎで大変なんですけども、どうにもならないしね、もう誰がこんな家建てたんだと思うんですが、しかしその建てられている家の設計とかですね、使われている素材とか構造なんかはですね、やっぱりそれなりの強度を保って、しかし安いコストでできるようにいろいろ研究され、工夫されていますよね。ですからこのダウンサイジングと一言に言ってもですね、実際にはこの20年余り日本経済全体ダウンサイジングしていく中でね、やっぱりみんなものすごい努力してきたと思うんですね。本当に大変な努力をしてきて、このやっぱりノウハウの積み上げっていうのはですね、やっぱりこの間みんなが努力したその成果だというふうに私は思うんですね。ただしかしですね、どんなに頑張ったからといって、それが最後に成果を生むかどうか、これはまた別問題なんですね。昔の植民地、開発なんかそうですけども、植民地の開発にものすごく情熱を燃やした人たちがいましたね。ただし、所詮植民地ですよ。ね、植民地が独立すらですね、それはやっぱりその国土を侵入した人、侵略した人と言われますからね。なかなかその、努力というものがですね、その、大きくね、評価されるってことはないですわね。同じようなことで、ダウンサイジング一生懸命こう頑張るって、その時はこういろいろね、すごいって言われるんですけども、何かあんまりこう歴史を作るようなね、そういう話になかなかならないわけですね。まあとりあえず、息ができるようなね、スペースができたと、息継ぎができるスペースができたという分にしかならないことも非常に多いわけですね。やっぱり世の中ですね、ダウンサイジングだけでは生きていけないわけですね。家庭もそうですね。ひたすらですね、切り詰めだけではですね、なかなか生きていくことができない。切り詰められて制約の多い状況の中で、この制約の中で小さな幸せを得ようとして頑張っていてもですね、だんだんそれ世界がちっちゃくなるばっかなんですね。だから初めのうちはいいかもしれませんけども、だんだんこの発想がちっちゃくなっていってですね、行動がちっちゃくなっていって、だんだんやっぱりこう消耗していっちゃうんですね。これではやっぱりですね、ダメなんですね。やっぱりこの広くですね、やっぱり自分の能力を試す場所を見つけて、で、やっぱり大胆に行動していかないとですね、大きなその展望を開けないことが非常に多いんじゃないかなと思うんですね。大体その今本当に大きな組織を離れてる人多いですね。離れざるを得なくない人も多いですね。正社員の首切りなんかも本格的に始まりましたね。また失業時代が始まりましたね。で、大きな組織から離れてみると本当によくわかると思うんですけども、やっぱりあのですね、小さなエネルギーで生きていかないと生きられないってことは分かると思うんですね。大きな会社で大きな組織で働いてると、まあ給料もちゃんともらえますしね、まあなんか自分の身の丈以上に大きなエネルギーで生きていくことができるわけですよ。しかしね、そういう大きな組織から離れると小さなエネルギーで生きていかなければいけないんですね。 小さなエネルギーで生きていくときに、エネルギーの使い方が下手だと、本当にですね、ホームレスになるしかないわけですね。本当にホームレスになるしかなくて、どうにもその、いつもたっちもいかない、生きていけないという状態になっていきますね。しかしやっぱり世の中を見てると、個人事業主でも、企業でも、それなりに生活してる人、あるいはですね、大企業を勤めてる人以上にですね、まあ、安心安全に暮らしてる人って結構いますね。あるいはその退職生活を送っている方でもですね、いわゆるその金融資産というものはほとんどなくても実に平和に楽しく暮らしている方はたくさんいらっしゃいますよね。要するにお金はですね、使い方なんですね。少ないエネルギー、そのお金もエネルギーですから、少ないお金でいかに上手に生きるかってね、これが知恵の出しどころなんですね。お金はある意味で肥料みたいなもんですから、この肥料のやり場所をですね、上手に選ぶとですね、本当にですね、大きな実がなるんですよ。それがですね、だんだん分かっていくんですね。だから大きな組織に言うとですね、そういう細かい感覚って分からないんですね。言ってみればその馬力の強い、車でですね、山を上がったり降りたりですね、まあとにかく縦横無尽に走り回るのがね、大企業に生きるっていうこと。中小企業って言いますか、個人事業主っていうか、一人で生きるっていうか、大きな組織を離れて生きる場合はですね、まさにこの自転車でですね、山を登ったり降りたりするのと同じことで、やっぱりその、よくわかるんですよ。自然とよく共生していかなかったらね、それは走り続けることもできないし、自分の体力とですね、よく相談していかないと、それ走り続けることもできないし、非常に危険なことなんですね。ですから、やっぱり人は謙虚なんですよ。大きな組織を離れて生きていくことになると、大変人は謙虚になって、で、それに対してこうブツブツ文句言ってる人もいるんですが、まあ最初のうちは文句言うんですけども、文句言ったって誰も聞いてこない、それを聞いてくれなくなればですね、やっぱり自分で覚悟を決めて生きていくしかないわけですね。さあ問題はその時ですね、随分やっぱり大きなですね、ライフスタイルの変化、それから幸福感の変化っていうものを経験せざるを得なくなることが多いんじゃないかなと思うんですね。例えばもう今、まあこの10年、20年ぐらい、まあ10年ぐらいですかね、特にこの中高年のリストラが本当に激しいですね。そうすると今まで持っていた常識が全然通用しなくなるわけですね。今までその思っていたこの幸福に対する感覚がですね、完全にその否定されるわけですよね。そこでやっぱり自分なりにやっぱり視野を広げて、発想を広げて、新しい幸せというものをですね、まあ新しい幸せというか質の違う幸せ、クオリティの違う幸せを求めに行った人はですね、これはですね、まあ多少ね、多少というかまあいろいろ努力はね、大変なこともあるでしょうけども、まあそれなりに時間とともにですね、何か道が後ろにできてるもんなんですよ。だいたい人生なんて2年か3年もがけばですね、しっかり後ろに道ができてますからね。ああ、なるほど、これで一つ道ができるんだな、できたんだな、と、まあ思える時もね、そこにだと来ますね。しかしやっぱりですね、こんなはずじゃないと思って、もがき続けるとですね、もっとやっぱドツボにはまりますね。ですから早くその、なんていうのかな、自分の発想を切り替えてですね、そしてその新しい、価値観のもとで行動していくというふうにしていかないとね。だからその少ないエネルギーで生きていくっていうことのですね、まあ難しさと同時に面白さをですね、感じることができるようなライフスタイルに変えていかないとですね、それはなかなか難しいんじゃないでしょうかね。大体さ、本当にですね、今の時代、大きな組織ってすっからかになっちゃったところが多いんで、大きな組織のトップにいる人って会社離れたら何も残ってない人が多いんですよね。ですからそういう人たちって大きな組織離れたら、どこにでも誰にも相手されなくなるんですね。そういう人が本当に多いんですよね、今。まあ大変ですよ。ね、発想を変えて自分で元気に仲良くみんなとやっていけばいいんでしょうけども、なかなかそんなこともできなくてですね。まあ本当に一人閉じこもって、っていうかまあ病気になっちゃいますよね。もうなんかそれっきりって感じになっちゃう人が多いんですよ。これはね、大変なことだと思いますね。だからやっぱりその、そうなる前にですね、やっぱり自分の元気が全部失われる前にですね、それ見下り半突きつけるところは見下り半突きつけてですね、そんな組織は離れてですね、やっぱり自分でですね、泳いでみるべきですね。やっぱり泳ぐときには勢いがいりますよ。勢いと元気がいりますから、元気失ってからですね、追い詰められてからやるとね、ろくなことないですね。麻生首相なんかそうだね、いよいよあれ解散のタイミングを失ったんじゃないですか。景気どんどん悪くなってますよ。だからもたもたしてですね、結局優柔不断なことやってるからね、三段ロケットとか言ってですね、景気回復の金を出したと言ってんのにね、結局解散はできなくなりましたよ。前の福田、それ前の安倍、 三代総理続けてですね、これ全部二世三世議員でしょ。二世三世議員ですからね、それはダメなのよ。決断力がないわけね。しがみついちゃうわけよ。そうするとですね、ここ一番の大勝負をね、打てないわけですね。バカなもんだと思いますよ。しかしまあこれはこういう人たちの宿命ですわな。だから最後そういうね、もぬけの殻の人たちばっかり集まると、組織全体がこうやって死ぬんですよ。よくわかりますでしょ。で、やっぱりね、元気のあるうちに飛び出さなきゃダメなんですね。もうとにかくですね、これはダメだと思ったらですね、自分に嘘つくとダメなんですよ。これはいかんと思った時に自分に嘘つくと、結局最後までですね、組織を動か、組織から出られなくなっちゃって、結局そのままなんか力尽きちゃうんですね。で、もう動く気力もなくなっちゃった時には逆に言うとですね、あまり頭で考えて動くのは良くないんですね、あれ。今度はむしろ反対で、なんかそのイメージがですね、湧かない時にですね、やたらに飛び出しますとですね、それはなかなか大変ですよ。ですからやっぱりですね、仕事も忙しいかもしれませんけどね、まあ適当にやっときゃいいですよ。適当にやっといてですね、どうせね、崩れていく会社でね、仕事受験もやったってですね、ろくな成果も出ませんし、こんな世界大恐慌ですから、ひたすら頑張ったって何の成果も出ませんのでね、そんなこと頑張ってんじゃなくて、なんかもっとやっぱり新しい人生を自分で探しに行くべきですね。これはぜひお勧めしたいと思いますね。まあ最近は本当にこの、うちの農園なんかにも実に多くの方がいらっしゃいます。それは本当すごいと思います。やっぱりね、農園にいらっしゃいますとね、皆さんいろんなことをやっぱ感じられるようですよ。だからこう、なんつうのかな、こう、ただ単純作業ってやっぱ単純作業なんですけども、なんかね、自分でこう土を触って、あるいはいろんな観光をしている中でですね、何かこう、自分自身が変わるっていう部分があるようですね。まあ、それ以外でも何でも方法ありますから、とにかく自分で、この自分が何者であるかをね、探すって言うんでしょうか。そういうことをどんどんやったらいいと思いますね。やっぱ年齢関係ないと思いますね。自分はもうね、年を取ったから、もうこれ以上何もしないとかね、そんなこと言ってる場合じゃなくてですね、やっぱりなんか自分で、何歳になってもですね、よく勉強してですね、まあ、興味持ったことは何度も調べて、行ってみてですね、考えて行動してみて、それでなんか次をですね、自分で模索するというようなことをやっぱ繰り返していけばね、はあ、あんまり怖いことないし、むしろ面白い時代ですね、こういう時代はね。だからとにかくね、低エネルギーで生きるってことができないとダメなんですよ。戦略的低エネルギーの大切さはこの番組で昔から何度も何度も言ってると思いますがね、とにかく大きな組織が壊れていく、国家も壊れていく時ですから、これは、本当に低いエネルギーで自分自身が元気に生きていかなきゃダメなんですね。エネルギーの量が減っちゃったからこんなみすぼらしい生活あるもんかと不平不満ばっかり生きてるじゃね、もっともっと悪いこと起きるんですよ。そうじゃなくて小さなエネルギーで楽しく生きるそのね、技とですね、気持ちをぜひ身につけてもらう必要があるんですね。それさえできればですね、あんまり怖いことないんですね。こういう時代はむしろ面白い時代ですよ。少ないエネルギーでとにかく明るく楽しく元気に生きる術をね、身につけさえすればですね、これ実に楽しい時代なんですね。で、それはだからね、今なんかまだ仕事が安定してるうちに、金があるうちにやっといたらいいと思いますよ。いきなり放り出されますとね、まあそういうこともありますけども、なかなか大変なんですね。ですからあんまりこの追い詰められる前にですね、新しい時代の勉強っていうのはですね、やっといた方がいいんじゃないかな。まあそんな感じがこうするんですね。うちでもですね、6月の7日の日ですか ?6 月の7日の日に東京でですね、本物のリーダーシップ研修というのをやろうと思ってるんですね。これ大企業のですね、ビジョンの策定なんかで大活躍されております、増田弥生先生というですね、先生と私が一緒にやるもんで、まあ企業理念の制定と、それから企業文化の話、まあこれを最初私が2時間話してですね、あと増田先生はこのフォローした形で、その、ワークショップやってくださるんですね。まあ企業理念とですね、企業文化と言うんですがね、まあ何も企業ってこだわることないですよね。これ自分自身だと思ったらいいと思いますよ。自分のその理念って言いますかね。まあこれで大企業いつまで続くかわかんないでしょ。そうするとやっぱこれ自分も個人事業主にならなきゃならないことありますね。それはやたらに個人事業主がならない方がいいっていう方いらっしゃいますがね。まあそれはそうかもしれませんがね。例えばもう1年も職探しをしてですね、仕事がなかったらですね、個人事業主の看板を出す以外にですね、生きる道がないわけですよね。他にどうしようもなんないわけですから、それはやっぱりですね、好むと好まざるとに関わりなくですね、自分一人の力で泳いでいくことがね、みんな必要になってきてるんですね。そういうことをするためにはですね、 やっぱりこの自分のこの思いの世界をね、きっちりしておかないとですね、これ絶対流されちゃうんですよ。漂流しちゃうんですよ。大きな組織の大きなエネルギーで動いている時には全くですね、不要だったものがね、ものすごく大事になってくるんです。小さいエネルギーで生きるようになりますね。まあそういうのがその企業文化とかですね、なんかにも反映されてきて、大きなね、組織で強いエネルギーのもとで、大きなエネルギーのもとで生きている時はですね、まあ見ざる聞かざる言わざるでもね、大丈夫なんですよ。自分のね、まあ見たいことだけ見て、聞きたいことだけ聞いて、あとは知らん子は人任せにしといてもね、とりあえず大きな組織はですね、で生きてる間はね、これ生きていかれるんです。でもね、そういうとこから離れたらですね、全部自分で考えて行動していかなかったら絶対ダメで、だからね、しかもそれでですね、世の中の変化に対して怖がっていたらですね、これ一歩も外に出らんなくなりますからね、世の中が怖いと思ったら、朝一歩も外に出らんなくなりますから、どんな状況でもですね、毎日元気に朝外に出て行かれる自分にしておかなかったらですね、ダメなんですね。これはやっぱり変化に対する考え方の問題ね。変化に対して見ざる聞かざる言わざるを決め込んでたら、もうそれだけでアウトですよ。特に小さなエネルギーで生きるようになったら完全にアウトですね。で、ただ単に変化に対して頑張るというだけでもダメなんですね。頑張るっていうのも本当に癖もんで、頑張る対象を間違えると、いくら頑張ったって成果が出ないと。疲れ切るだけという結果に陥るんですね。ですからね、こういう時は本当にね、いたずらに頑張るというのはですね、かえって消耗しちゃって良くないんですよ。むしろですね、変化を楽しむぐらいの、実力とですね、思いが必要なんですね。ですからその、自分のその心の持ちよう、自分のその行動パターンがですね、変化に対して建設的になるようにですね、やってもらうのが一番いいと思うんですね。まあその6月7日の研修については、藤原事務所のホームページにですね、本物のリーダーシップ研修ということで載ってますから、まあぜひ見ていただきたいと思うんですがね、私はやっぱりですね、これはこれからですね、やっぱりね、時代が変わっていく中で、自分の人生を もう一回ですね、きちっとまとめてみたいという人にはですね、ぜひ、やってみられたらいいんじゃないかなって感じがするんですね。まあ今までずっとそういうことを10年ぐらいやってきまして、ですからもうそういうことを終わった方もたくさんいらっしゃるんですがね、今回もう一回なんかね、最後になんかドッと吐き出されてきますよね。今までこの10年間ぐらい、ひたすらですね、馬車馬のように走らされ続けてた人がですね、まあ今回企業はこれね、ポシャっちゃうわけなんで、みんな放り出されてきますよね。だからね、この10年間、もうそういうね、馬車馬みたいな世界ではなくて、新しい世界を目指してきた人は、まあなんか今それなりにね、見えてんじゃないですか。でも残念ながらこの10年間に、昔の日本軍じゃないけども、馬車馬のごとく戦争にですね、駆り出された人にとってみれば、今初めてなんかことの次第が分かったって感じですね。今初めてことの次第が分かって、これからどうしようか、まあ本当に考えなきゃなんないって時になってるわけで、そういう人は今からリーダーシップ勉強するしかないですよね。でも今からやればなんとなくね、間に合うんじゃないかと思うんですよね。まあそういう人にぜひね、来てもらいたいなと思うんですけども、とにかくですね、ダウンサイジングだけではですね、こういう時生き残れないんですよ。本当に攻めて出るということがね、本当に必要になる時じゃないかな。まあそんな感じがしますね。まあしかし、まあアメリカもヨーロッパもね、偉そうなことばっかり言ってましたけども、今回はですね、ダウンサイジング以外のことは何にも出てこないね。やっぱりですね、衰退していたんですよ。日本もそうだったんですから、70年代のものすごいね、あの粘り腰、70年代のね、危機をチャンスに変えるあのものすごい力が日本の力だと、日本人も世界の人も思ってましたよ。しかし90年代に入って、跡形もなくそれが消えていたんですね。ですから日本は全くおかしくなったでしょ。まさに建て替えが進んでるってことって言えばその通りなんですけども、同じことがですね、ヨーロッパ、アメリカ、そして中国にも起きていますよね。あれ、何にもしていませんよ。ただ単に、粉飾決算とリストラやってるだけですよね。ああ、やっぱりあの連中もですね、同じウイルスに感染したかと。これはですね、日本発のウイルスかもしれませんね。リーダーを壊死させる、リーダーシップを壊死させる、ウイルスっての？リーダーシップを壊死させちゃってですね、未来を作る能力を喪失させるウイルスがね、おい、日本発じゃないの？これ。20年前のバブル崩壊で生まれたウイルスがね、こう世界中蔓延しちゃってですね、なんかこれはみんなこれ足腰立たなくなりますね。だからまあ結局のところはね、リーダーシップを組み直せっていうことですよ。ねえ、まあいろんな病気なんかもいろいろあるでしょうけどもね、まあ元気がよく生きていけばいいんじゃないですか。その明るく元気にですね、明るく暖かく、ストレスなく生きていけばですね、あんまり病気も許さないと思いますよ。だからあんま小賢しいことするんじゃなくてですね、 明るく暖かく元気に生きられる少ないエネルギーでもありがたいと思えるのね。まあそういう人生に早く自分を切り替えちゃうことですね。やっぱり思いだけではどうしても難しいところがあって、どっかで実際に自分の行動を切り替えないと、そういう人生にならないことがほとんどなんですね。だからそういう行動の切り替えにはですね、やっぱり多少の知恵と経験とですね、ノウハウと勉強がいるんですね。まあそれだけはちょっと最低限で身につけた方がね、いいなと思うことも今多いんですよね。まあとにかくですね、すごい時代が来ました。どうぞ皆さんお元気にお過ごしください。というところで今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー。ダウンサイジングでは生き残れないということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。